山崎忠の西播磨歴史絵巻。前回の長谷山城をもって辰野市内にある主な山城14箇所を巡り終えました。始まりは新宮城の木の山城でした。その北に位置し木の山城北角の名もある祇園岳城と続き揖保川町の長谷山城で締めくくりました。木の山城と祇園岳城が内陸の典型的な山城であるのに対しまして、播磨灘に面した三津町室津の村山城は一点港を見下ろす海城です。こうした好立地はですね、群雄割拠の時代には争奪の対象になりがちでございまして、村山城もご多分に漏れず、城主は転々としました。最初は源頼朝の命で地元の室氏が築きました砦に始まり、赤松山名浦上と城主が変わり、最後は辰野城主赤松正秀が夜襲を仕掛けて浦上政宗清宗の親子をもろともに滅ぼしました。その辰野赤松氏の根拠地だった辰野古城から山を下った近世辰野城もまた1672年に着任しました脇坂氏に落ち着くまで城主の顔ぶれが目まぐるしくてですね、八須賀、福島、木下、小出、それに山口、池田、本田、小笠原、岡部、京極の各市へと短期政権が続きました。そんな新旧辰野城のルーツともいえる平井城にも言及しました。しかし辰野市内の知名度の低い山城にも特徴があります。例えば新宮町のですね、高山城は揖保郡北部から宍粟郡南部にかけて派を唱えました高山市の居城で、総石垣で作られました多数の鞍をはじめとしまして、縦堀や石塁など戦のための防御跡が残っております。秀吉が宍粟市山崎町の長水城を攻めた際、高山城はかの黒田官兵衛によって落城しました。木の山城や高山城のある新宮町で、忘れてならないのは倉瀬城と蘇我井城です。倉瀬城は稲葉街道を見下ろす宇野市の居城です。14世紀前半の建武年間に赤松遠心が播磨守護代の宇野頼末に命じて築城しましたけれども、前期赤松氏が滅びる可決の乱で落城しましたので100年余りしか持たなかったことになります。かたや遠心自ら築城した蘇我井城も同じ乱で落ちましたけれど、まあ、こちらは応仁の乱の後に赤松正秀の三男助隆が再興後、秀吉の播磨侵攻まで名脈を保ちました。一切町と揖保川町役にまたがる音城の築城もやはり建武年間です。遠心に命じられたのは高瀬小四郎景忠なる武将でした。1560年赤松氏に仕えておりました浦上氏によりまして落城したのも下克上の象徴です。そして秀吉の軍門に下った辰野赤松氏の4代目広秀がこの音城に蟄居しまして、1585年には武田城に移ります。この他辰野市内にはまだ多くの山城が残っております。天神三城をはじめ中山、笠松、千曲、芝刷、伊豆、竹山、本山などの山城につきましても機会があれば取り上げたいと思います。